おはようございます。では3秒を持って礼拝を始めましょう。祈りを賛美します。はい。今朝主の御前に祈りしや、この日の歩みの盾として、祈りは心の憂いを除く、疲れしおりこそ祈れかし。アメン。愛する天のお父様、今朝もあなたを礼拝できるこの恵みを感謝します。今日も私たちの霊の目を開かせてくださり、主の御言葉の御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができるようにしてください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日はイザヤ書4章、2節から6節までをディボーションします。
その日、主の若枝は麗しく、栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。シオンに残された者、エルサレムに残った者は聖と呼ばれるようになる。皆エルサレムで命の書に記されたものである。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清めるとき、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、狩り色となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ酒どころと隠れ家になるからだ。アーメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。今日の聖書箇所では、主の若枝というふうにメシアについて予言されています。このメシアが来られるときに、エルサレムの残されている者たちが救われ、そして主の都シオンが回復されることが予言されています。それでは聖霊様から示されることは何か黙想していきたいと思います。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は4節に特に目が止まりました。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清めるときというところで、試練、苦難というのは、私たちのうちからこの罪を取り除き、本当に清めてくださるもの、そういった目的があるんだなということ、それが主が送られる清めの霊によってなされることなんだっていうところに目が止まりました。
はい、今年は1節と4節に心が止まりました。主が備えられているこの2節、その日には主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルを逃れた者の遺構と飾りになるということで、主ご自身が残された民に備えられているこの祝福があるということを示されています。そして4節からは、裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めるときという箇所から、主ご自身のご計画の中に、ご自身の民を完全に洗い清めて、そのエルサレムの血をこのご自身によってすすぎ清められる、そのような御業がなされるんだということに感動を覚えました。以上です。
私も2節のその日という言葉に目が止まりました。その日という言葉が旧約の預言にはよく出てくると思うんですけど、その日が来ればメシアが来ればというふうに 預言者たちはたくさん預言し、そしてイスラエルの民は本当にその日を待ち望んでいたんですけども、その日が今の私たちが生きているこの日であるということを考えるときに、ああどうしてもっと喜びに満ちて、どうしてもっと主を褒めたたえないんだろうと、どうして本当に聖霊に満たされて勝利の獲得をもっと成し遂げていかないんだろうということを黙想していました。以上です。それではさらに御言葉を黙想していきましょう。御言葉を観察し、御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であるか、そして今日の箇所を通して教えられることは何かを黙想しましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は4節のところから、今日は全体的に神様の裁きについて学んだんですけれども、特に4節から、神様のなさる裁きというのは、私たちを救いに、神の民を救いに導く裁きだということを教えられました。ここに焼き尽くす霊という霊と、またそのすすぎ清めるという火と水が、神様のなさる裁きというのは火と水の裁きだということが記されているんですけれども、火という試練、苦難を通して神様は私たちのうちからこうすっかり混ざってしまっている、ワインに水を混ぜたように混ざっているこう罪を取り除かれるお方だということ、この純金を練り清めるときに火の中に入れて不純物を浮き上がらせるというどっかにその御言葉があったと思うんですけれども、そのこう不純物、罪を明らかにするのが火の、裁きであり、試練、苦難であるということ、そして、この水の裁き、悔い改めによって私たちが本当に悔い改めるときに、神様は十字架の血潮で私たちをすすいで清めていた清めてくださるお方なんだなということ、そのことを学びました。神様の裁きというのは、神の民にとって滅びのものではなくて救いのものだということを今朝は改めて教えられました。それから3節と、そして5節から6節に、神様のここも裁きについてなんですけれども、滅びの中で残されるものがいるということ、まことの神の民は同じ戦場をこう滅ぼされた人たちも、捕虜となった人たちも、死んだ人たちも、また残った、奇跡的に残った人たちも、同じ苦しみ、苦難を通ったというところけれども、その中で滅びることなく残される人たち、神の民というのは残される人たちだということを教えられました。またその残された人に5節6節で、神様はこう新たな守りを置いてくださる、これまで神様の守りがなく滅ぼされてしまったんですけれども、今度残された者に対しては神様は守りを創造されたと書いてあって、本当にこの必要なすべての守りをもう一度回復してくださるお方なんだということを教えられました。以上です。
私は説からを通して御子イエス様について教えられました。イエス様は終わりの裁きの日にメシアとしての栄光を表されて、すべてのご自身の民にご自身を求めさせるお方だと、そのように教えられました。2節で若枝というこの名称がメシアの呼び名なんですけれども、このイザヤ書の他の書を見ると、1歳の根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶという予言があって、新芽を通しての若枝というのはやはりイエス様であって、この裁きの日に栄光を表されて、本当にこの方だけを民に求めさせるということをここから教えられました。以上です。
はい、私も2節のイエス様についてですけども、イエス様は栄光に輝く神の若枝であること、そしてイエス様が 一粒の麦が地に落ちなければ実を結ぶことができないとご自身についておっしゃいましたけども、イエス様は本当に地に落ちて十字架にかけられて実を結ばれました。そしてここではその実が民の上に輝くようになると書かれて予言されているんですけど、本当にイエス様は若枝であり、そして地に落ちた実を結ばせて、私たち地に落ちて実を結ばせて私たちに救いを与えてくださったお方だなということを思いました。また2節から4節で主の約束ですけども、神様が救われる民をすでに命の書に書き記して備えておられるという約束が書いてあると思いました。またその日メシアが来るとき、彼らの罪を洗い清め、彼らを聖と呼ばれることが約束されていると思いました。そしてイエス様は火のバプテスマ、聖霊のバプテスマを授けてくださるお方ですけど、ここにも記されているように、汚れや古い人一切の罪を焼き尽くす聖霊を私たちにくださると約束されていると思いました。そしてその日に関する予言が今の私たちのこの日に関するものであって、その約束はすでに今成就されて、今も成し遂げられつつあることを目想しました。それではさらに生活への適応のために黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは適応を分かち合いたいと思います。
私は、私の周りに今試練苦難に遭っている方々を思い起こしていたんですけれども、まあ、そういった方々が今4人ぐらいいるなということを思い起こしていました。大変だなという思いがあったんですけれども、今朝はやっぱりかえってこれは本当に主が真剣に向き合うことを求めておられることであって、救われるべき本当にこの一人一人が、苦難を取っている一人一人が救われる時なんだなということをもう一度改めて思わされました。私自身がこう、なんというか、この救いの希望をいただくことができたというか、この人々が本当に救われていくんだということを喜ぶべきだなと、その人の前で喜ぶことちょっと難しいですけど、でも本当に陰では私は喜んでこの方々が救われていくことに望みを置いて、希望を持って支えていきたいなということを思いました。以上です。
はい、私も最近聖書の学びを約束していたある青年がいるんですけども、彼が連絡があまりたまにしか戻ってこない。なかなかその家のことが忙しくて学びができない状況にあり、またいろいろな面で少しこう精神的に追い詰められている彼なんですけども、今日のデボーションを通して、神様の備えられた日には、天に名前が記されている限り回復があり、主を求めるようになるということを教えられました。主に信頼して、神のために、備え祈っていこうと思いました。以上です。
私は今日のディボーションを通してたくさんのことを語られているんですけど、その中で一番は聖霊様は焼き尽くす霊であるということを強く示されました。この裁きの霊、焼き尽くす霊が今自分のうちに宿っておられるというわけですけども、自分のうちに主の裁きの霊、焼き尽くす霊、聖霊様が働いて、あらゆる神の御心に反するもの、古い自我を全部焼き尽くしてしまう御業を成し遂げているんだということを黙想しました。今、特別にこの時期祈って過ごしたいと願っているんですけども、今日のディボーションで示されたように、この焼き尽くす聖霊様に全てを明け渡して、ますます古い自分に死んで新しくなることができるように清められますように祈っていきたいと思いました。自分はバーベキューが好きで、肉を食べるより炭火に火をつけるのが一番楽しんでるんですけど、風を吹くと炭火がバーバーと火を出すのが、それがすごい好きなんですが、そういうイメージを持って祈る時に風が吹いて、さらに精霊の火が強くなるんだというイメージで祈ったら力強く祈れるかなとも思いました。以上です。最後に対応して一言お祈りします。 神様、今日も私たち一人一人にこのディボーションを通して語ってくださったことを感謝します。一人一人が御言葉を実践し、またその現場においてさらなる聖霊様の印と力を体験することができるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、ありがとうございます。それでは。苦しみと痛みの中に主よ共にいてく主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。